リーダーの心得。
こんにちは、グレース雅子です。
グレースさん、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。この番組、リーダーの心得というタイトルの番組です。グレース雅子さんが毎回一つテーマを設けてお話を聞かせてくださっています。それではグレースさん、今回のテーマを早速教えてください。
はい、今回のテーマはですね、年上年下の部下との距離感です。
はい、部下っていうとね、まあ、通常年下って考えがちなんですけれども、うん、年下でもものすごく年が離れていたりとか、まあ、あとは、はい、まあ、年上の部下ね、ちょっとやりにくいかななんていうのが想像できますけれども、そういう部下の方々との距離感のお話ですね。
そうですね。
はい。
うん。やっぱり年齢のギャップに悩むっていうことがね、皆さんあるようで、
うん。
うん、年上の部下にはすごい遠慮してしまう。
まあ、そりゃ遠慮しちゃいますよね。うん。
そして、年下の部下も、ちょっと年下ぐらいだったらいいんですけど、
うん、うん、うん。
もうね、一回りならいいけど、二回りとかね。あとはもう、その部下の親が自分よりも年下みたいな感じだと、
うん、
うん。もうなんて言うんでしょうね。親みたいな扱いになってしまう。
あ、本当、全然でもあり得る話であってね。
いやー、そうなんですよね。すっごいこう壁を感じてしまうっていう方がね、いらっしゃいます。
そんな上司の方もいらっしゃるかもしれませんが、じゃあ今回は、まあ、そんな年齢の離れた年下の部下とかね、
はい、
年上の部下の距離感、これをどうしたらいいかっていう話ですね。
そうですね。
はい。
うん。だから、年上でも年下でも、うん、何を、じゃあ私たちしているかっていうと、仕事をしているので。
はい。
はい。ですので、年齢でその距離を決めるんじゃなくって、
うん、
目的で関係を作る。
うん、うん、うん、うん、うん。
チームでいい、こう、環境を作りたいとか、このプロジェクト成功させたいとか、
うんうんうんうん、
目的をしっかりと共有するっていうことですね。
はい、あ、それ大事ですよね。一つの目的に向かってね、はい、みんなで一緒に走っていく。
そうそう。
うん、
うん、で、自分が、年下の場合、まあ、はい、だから年上の部下、うん、の場合にはどうしたらいいかっていうと、うん、
ええ、
これ年上の方にね、指導って本当難しいんですよ。
いやー、ちょっと言いにくいなとかね、やっぱありますよね。
そう。で、うん、相手は相手でね、うんうん、やっぱり人生経験っていうものもありますから、
はい。
うん、いや、こんな若い人にこんなこと言われたくないよ。
うん、
っていうのがね、うん、あるでしょうし、
うん、
実際私も研修やってた時、
はい、
例えば、まあ、管理職研修なんかやると、
うん、
ね、私40代の時に皆さん50代ぐらいだったりするわけですよ。
そう、あ、そうですよね、うん。
はい。で、マネジメント研修なんかをやってね、
うん、
こんな小娘にこんなこと言われたくないわ、とかね思ってた人たちもいたと思いますよ。
そっか。
はい。
うんうんうん、うん。
そう。だから、指導っていうよりも、
はい。
その共同ですね。
あ、なるほど、なるほど。
協力しながら働く方の共同ね。
そうですね、そうですね。
うん。
うんうんうんうん、
年上の部下っていうのは、
はい。
もう、やっぱりその経験を活かしてもらいたい。経験を活かしてもらうパートナーとして、
はい。
尊重する。
そうですね。リスペクト。
はい、そう、リスペクト大事なんですよ。
そうですよね。
そう。
うんうんうん、
そこを、上司は私ですってやっちゃうと、
うん
う
ん、
もうこれね、壁どころかね、亀裂が入ったりしますからね。
いや、ほんとそうですよね。
うん、
そうなると、ちょっと修復も難しくなってくるので、まあ、やっぱり常に、はい、同じ目標に向かって走るリスペクトをも気持ちを持って接するっていうことですね。はい、あとは自分の息子とか、自分の娘ぐらいの感覚の部下、はい、 そんな方々とはどのように接していったらいいですかね。
その場合はですね、やっぱり過保護になりすぎない。
確かに、もう手取り、足取り、教えたくなっちゃうこともあるでしょうけどね。
そうですね。まあ、手取り足取りでもちゃんと教えて、相手ができるようになればいいんですけど、私がやった方が早いって言って先回りしない。
ああ、それは良くないです
は
ね。
い。だから、相手が、一人立ちできる、自立できるような接し方をしていく。
そうなんですね。まあ本当に子育てしてるような感覚になっちゃいそうですけどね。
いや、本当にそうなんですよね。だから、距離感の悩みってね、決して自分の人間性とかが問題ではなく、もう距離感がわかんないっていうのは、相手と本気で関わろうとしているっていう証拠なんですよね。はい。でなければそんなに悩まない。
あ、いや、本当そうですよね。
はい。なので、よく言われるのがね、年齢っていうのはただのナンバーだよと。
言いますね。
でも、年上は尊重するし、で、年下はちゃんと、自立できるように、接していく。でもそこにしっかりと心でつながる信頼関係がないと、やれハラスメントだという言葉が出てくるわけで。
本当にそうですよね。
はい。
もう若い子に至ってはね、突然退職代行とか使って辞めちゃったりとか、そんな話も聞きますのでね。
そうですね。若い子だけじゃないですからね、今。
こう退職代行を使うのって、若い子
ええ。
だけじゃないんですか。
はい。
へえ。まあ、そういったことを防ぐためにも、どんな年代の部下の方とも、距離感を大切に、信頼という絆で、ね、つながりつつ、さあ、いいチームをスタートさせていきたいですよね。
そうですね。でもね、ちょっと距離感っていうと、すごくね、よそよそしい感じを言葉から受けてしまうので、あんまりね、距離感を意識するっていうよりも、やっぱり、信頼関係、心のつながり、っていうことを意識していただいた方がいいかなと思いますね。
ああ、そうなんですね。じゃあ、あんまりやっぱり年齢のことは意識しすぎないということですね。
そうです、そうです。年上でも年下でも、やっぱりベースになるのはリスペクト。
ですね。
年下から学ぶこともいっぱいありますからね。
いや、本当にそうですよね。
ええ。
新しい感覚とかね。知ら
そ
なかったこ
うそう。
ととかも教えてくれるかもしれないので。
それを、いや、今の若い人の言ってることはわかんないわって言っちゃうと、世代間ギャップになってしまう。
そういうことですよ
そうなん
ね。
ですよ。
ということで、年上、年下の部下の方がいらっしゃるというリーダーさんはね、まあ、ぜひ距離感というものをあまり意識しすぎず、心の絆でね、つながっていいチームになっていっていただけるといいかなと思います。
はい。
はい、ということで今回もグレース雅子さん、とっても素敵なお話聞かせていただきました。グレースさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。